藤沢歴史探訪、今月は遊行寺と藤沢、門前町として発展した藤沢をテーマにお話伺っております。遊行寺宝物館の遠山館長です。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週宇賀神社ということでお話を伺ってきました。遊行寺の中にある宇賀神社なんですけれども、こちら登録有形文化財になっているということなんですが、他にもですね、こういう文化財になっているものってあるんですか？
遊行寺の境内、かなりのところが国の指定になっておりまして、本堂、そしてですね、本堂の前にあります鐘楼堂、その反対側にある手水舎、そしてですね、遊行寺のいろは坂、四十八段の下にある総門や追事塀、そして百間廊下やいろんなものが合計10棟全部指定になってます、はい、それ以外にもですね、市の指定、県の指定、いろいろあるんですが、その中でも一番代表的なものとしては国の指定史跡というものがありまして、藤沢敵味方供養塔というですね、石碑が残っております。
藤沢敵味方供養塔、今週はですね、こちらについてお話伺っていきたいなと思います。では藤沢敵味方供養塔というのはどういうものなのか、館長教えてください。
はい、この藤沢敵味方供養塔というのはですね、中世における関東の有名な乱、全国になりますね、ちょっとねマイナーな部類になるんですが、上杉禅宗の乱という争いが起きました。これはですね、禅宗と足利持ち氏が争った乱になるんですが、この乱の際に遊行上人、これは14代目の太空上人という方がですね、神僧という形で活躍をした乱でもあるんです。ちなみにこの神僧というのはですね、今で言えば赤十字のような活動をしまして、争いが起きた時、傷ついた人を助け、亡くなった人を弔う、これは敵味方関係なく助け弔うということをしていたわけなんですね。その活動を慈宗が一手に引き受けていたというふうに言われております。そしてこの藤沢敵味方供養塔には、上杉禅宗の乱で亡くなった方が葬られているわけなんですが、供養されているのはなんと人だけではないんです。
人以外に何が供養されてるんですか？
まあこう言いますとね、何がと思ってしまうかもしれませんが、実は名文を読むとすぐわかるんですが、人によって連れてこられてしまった馬も一緒にそこに供養されて祀られているわけなんですね。なぜ馬なのか、ちょっとこの辺の話をですねしたいと思いますが、皆さん六道輪廻という言葉を知ってますか？この六道輪廻というのは、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、そして天というですね、六個の世界を行ったり来たりする、これをぐるぐる回るように輪廻転生するというのが人の世の常というふうに言われているわけなんです。そして人であった時に何かしらかのことをまあしでかしてしまった時にですね、他の世界、例えば畜生道、これは動物の姿になった世界と考えてもらうと分かりやすいです。それがガキ道であったり、そして地獄であったりという形なんですね。そして畜生道に落ちてしまうと、馬の姿になってしまったり、牛の姿になってしまったりと、人ではない、人の言葉を話せない世界に落ちてしまうというわけなんです。そしてその姿となってしまった人は、争いに 自分が出たくなくても連れてこられて、馬として一緒に争いに参加する羽目になり、そして命を落としてしまった。ですからもともと人であった姿も考えながら畜生道に落ちてしまった馬を一緒に供養したんです。
この敵味方供養塔では、人も動物畜生道もですね、一緒に弔ってあげようねっていう、ちょっと優しい供養塔ということですね。
そうなんです。一つの考え方として、畜生道に落ちてしまった場合には、もう一度人間界に戻ってから、例えば浄土に行く、西方極楽浄土という阿弥陀様が作った優しい浄土に行くということがあるわけなんですが、でもちょっと考えてみてください。もう一回人間界に生まれ変わってからだと時間かかっちゃいますよね。ですので、これをですね、お念仏南無阿弥陀仏を与えてあげることによって、馬の姿のまま姿を変えながら阿弥陀の浄土へと行くことができる。念仏は与えれば、その与えられたものが必ず往生できますよということを含めて、実はその名分に人と馬が一緒にここに祀られているからこそ、ぜひ手を合わせ南無阿弥陀仏と唱えてほしいということが書いてあるわけなんですね。これは実は日本国内でも最古のものというふうに言われておりまして、その時代から遊行寺では動物の供養を含めて人と同じように行っていたという記録にもなっているわけなんです。藤沢敵味方供養塔という名前は指定文化財の名前なんです。本来は恩師平等碑と言いまして、恨みつらみも関係なく、人も馬もすべて平等に成仏することができるんですよという供養塔なんです。だからこそ大切にされて今現在まで残っているわけなんですね。ですので、人であろうと馬であろうと犬であろうと猫であろうと一緒に平等に供養できるという考えを持っていただければと思います。
この考え方って、その時代では結構最先端というか新しい考えだったんじゃないですか。
そうだと思います。こういう考え方があったからこそ生まれた物語もあるって知ってます？
わからないです。何が生まれたんですか？
実はですね、この藤沢敵味方供養塔を作った方というのは、先ほど14代の太空上人という上人がお作りになったというふうにお伝えしたんですが、同じ太空上人が供養をした方と言っていいか少し微妙なところもありますが、実はですね、ガキ阿弥というですね、ガキになってしまった方を供養をし、人に戻すために尽力をしたということが書かれた藤沢八章の物語があるんです。それが皆さん知っていると思いますが、小栗判官照手姫という物語になるわけなんですね。
今出てきました小栗判官照手姫、こちらのお話ですね、来週詳しくお話伺っていきたいなと思います。来週もどうぞお楽しみに。今月は遊行寺と藤沢についてお話伺っております。富山館長、今週はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。